どうか新約聖書コリント第一の手紙の16章、今日は13節のところですけれども、お開きください。コリント教会を愛するパウロは、教会の信仰者一人一人が霊的に成長すること、一人一人が主に喜ばれる人となること、そしてそのような人々であふれる教会となることを願っていました。もちろんそれはコリント教会だけじゃなくて、すべての教会に、すべてのクリスチャンたちに言えることですよね。それぞれの信仰が成長し、神に喜ばれるものとなること、そしてそういう人々が集まる、つまり神が喜ばれる教会と成長していくこと。それもあってパウロは、今日我々が見ようとしている特に13節と14節のところで5つの命令を与えています。私たちが覚えなきゃいけないのは、確かにパウロがこの5つの命令をコリント教会に与えているわけですが、この命令は主ご自身の命令であるということです。そしてこの命令はコリントの教会だけじゃなくて、時代を超えて今の私たち、我々の教会にも、そしてあなたに対するメッセージだということを私たちは忘れてはいけないということです。そしてあなたが今から私たちが学ぶ御言葉をしっかりと学んで、それを実践することによって成長していきます。霊的に成長していきます。なぜならそれが主の御心だからです。正しい整えられた心を持って御言葉を通して語られる主の御心を謙虚に受け入れることが必要です。正しい態度を持ってこの御言葉をご一緒に見ていきましょう。こんなふうに記されていますよね。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことは愛を持って行いなさいと。今ご覧いただいたように5つの命令がここに記されています。すべてに言えることは何かっていうと、すべての動詞が二人称の複数で記されています。だからあなた方です。ある特定の誰かに語られたんじゃなくて、教会のすべての人たちに対して、すべての信仰者たちに語られたものであるということ。同時に現在形を使ってこの命令が記されているっていうのは、継続してこのようなことを行っていきなさいと、そのことをパウロは教えるわけです。まずどんなことをパウロが教えようとするのか。一人一人が霊的に成長したものとなっていくようにと。そのことがここに記されているわけですが、まず最初見てくださいます。目を覚ましていなさいって。で、皆さんの今日のノートにたくさんの聖書の箇所を書いておいたのは、そのすべてをこの時間に見ることはできません。できるだけトライしてみたんですけども、ものすごく早口になりますのでやめときます。まあ、ノートを見ていただいて、また後でごゆっくりその箇所を見ていただければと思います。この目を覚ましていなさいっていう動詞なんですけれども、これっていうのは注意深くとか注意を怠らない、もっと言えば油断しないようにということです。ですからパウロはコリント教会に対して霊的に用心してなさいよということを教えたわけです。そのように命じたわけです。で、実はこの目を覚ましていなさいっていうこの動詞なんですけども、新約聖書の中に22回出てきてます。非常に興味深いのは、その22箇所を見ることによって、一体どういうものに対して私たちは目を覚ましていなきゃいけないのか、一体どういうものに対して私たちは用心しなきゃいけないのか、そのことを見ることができます。今から5つのことを見ていきたいと思います。特にあなたや私が用心しなきゃいけないこと、まず一つ目は何かっていうと、誘惑に対してです。誘惑に対して、誘惑っていうとまず考えられるのは罪の誘惑です。イエス様はマタイの福音書の26章の41も、マルコの14の38、並行箇所ですけれども、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと、心は燃えていても肉体は弱いのですと、そんなふうにおっしゃった。で、覚えてます皆さん、コリント教会っていうのは大変不貧困がはびこっている教会でしたよね。性的不道徳が蔓延していた教会でした。そのことはコリント第一の5章のところでもすでに私たちが学んできました。 大変な罪が、イエス様を信じていない人々の中にも見られないような罪が教会の中に存在していたと。確かにそういう罪からの誘惑がある、そういうものに対して注意しなさいと。また同時に罪だけじゃなくて世俗的なものへの誘惑もあります。世俗的なものへの誘惑です。この教会の問題点、それは彼らは主の教えよりもこの世の知恵であったり思想というものを尊重していました。そういったものに傾倒してましたよね。コリントの人々は大変この世の知恵を愛した人々でした。だからこんなことを言えると思うんです。彼らはこの世の知恵を崇拝していたって。だからパウロはその虚しさ、その無価値さというものを教えることで彼らの間違いを矯正しようとしています。例えばコリント第1の3の19で、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。なぜか分かりますでしょ。この世の知恵をどんなに用いても、この世の知恵によって罪の許しを得ることがないからです。この世の知恵をもって何が神の前に喜ばれるかを知ることはないからです。だからパウロは気をつけなさいって。この世は私たちを正しくない方向へと導いていこうとするわけです。皆さんもよく覚えてらっしゃるように、この世と調子を合わせてはいけないとパウロは言いました。つまりこの世の生き方であったり流行に心が奪われて、それらに倣って生きてはいけないということでした。彼が言いたいのはこの世と同化してはいけないって。なぜかというと、この世を支配しているのは神の敵であるサタンだからと、そのように言うわけです。ですからこの世が奨励する生き方であったり考え方であったり価値観などに心を奪われて、死を信じていない人たちと同じように生きてはいけないんだということをパウロはそれ以外のところでも教えてきたわけです。ですから罪のその誘惑、そしてこういった世俗化、世俗的な生き方といいましょうか、そういうものに対する誘惑、そういうものから自分自身をしっかりと守る必要があると、そういうものに用心しなきゃいけないというわけです。で、二つ目はね、主の再臨について目を覚ましていなければならないと教えるんです。主の再臨についてです。マルコの13章の中で34節に、それはちょうど旅に立つ者が、立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものですと。だから目を覚ましていなさいって、そのように続いています。何の話をしているかって、主の再臨について、イエス様はもう帰ってこられるって、もうその兆候が世の中にあふれてます。その再臨に対して目を覚ましていなきゃいけないって。信仰者の中でイエス様をお信じになっていらっしゃる皆さんで、主イエス様の再臨を否定している人は誰もいないはずです。だってそれは我々信仰者の希望ですものね。そのことを確かに聖書は私たちに教えている。だから主の再臨の確実性を信じている。それでいてその緊急性を信じていない人が多いとは思いません？イエス様は必ず帰ってくると、そのように告白するんですけども、でも今日じゃないでしょうって、まだもう少し時間があるでしょうなんて、だから御言葉は警告するんですよ。黙示録の中でも、黙示録のヨハネの黙示録の16章の15節に、見よ私は盗人のように来るって、目を覚ましてって書いてる、ね、言いたいことは分かるですよね。油断しているときに来るよという話です、ね、パウロも平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかるって、テソロニケ第1の5章の3節で教えています。つまり言っていることはもう同じです。油断してはならないということです。今日イエス様がお帰りになったって何の不思議でもない。今日帰ってこられる確率はかなり高いわけです、ね、だから私たちはその備えをしてなきゃいけないと。眠っていてはいけないわけです。目を覚ましていなさいって。 で3つ目に私たちが目を覚ましておくべきものっていうのは、サタンに対して目を覚ましていくことが必要だっていうんです。というのはペテロ自身がこう言うんです。ペテロ第一の5章の8節に、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ペテロ第一の5の8のとこです。いいです。サタンは何をしようとしているかっていうと、救いに預かったあなたをその救いから滅びへと導くことはできません。救われたら永遠に救われているわけです。じゃあ救われているあなたに何をしようかという、何をしようとしているかというと、神様のお言葉に対してあなたが疑いを抱くようにと働くわけです。本当に神様そんなこと言われたんだろうかって。なぜなら御言葉への疑いを抱いたときに、その人は神への疑いを抱き始めるからです。ですからパウロが言うのは、こういうサタンの働きが今もなされている以上、しっかりと目を覚ましていなきゃいけないって、いう用心していなきゃいけないというわけです。4つ目に、この目を覚ましていなさいということに関して我々が見れるのは、廃教に関してです。廃教です。つまり正しい教えに背いていくということです。黙示録の3章の3節に、サルデスにある教会に対するメッセージがあります。そこに、あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたに私がいつあなたのところに来るか、決してわからないって。今お聞きになってるでしょ、皆さん。いつ主が帰ってくるかわからないって。だからどうするべきかっていうと、ちゃんとその備えをしなきゃいけない。じゃあどんなふうに備えるべきかということで、今この黙示録の3章の3節のところを今お読みしましたけれども、ここに3つの命令が出てきていること注目してください。まずね、あなた方がどのように受け、また聞いたのかを、その後です、思い出しなさいというのは命令です。それを固く守りというのは命令です。また悔い改めなさいというのが命令です。こうして3つの命令がここに与えられているわけです。つまりあなたたちが学んできた神様のその真理というものをしっかり守っていきなさいって。もしそれから離れるようなことがあったとしたら、それを悔い改めてその真理に立ち返りなさいということを言うわけです。で、確かに神様の真理から離れてしまう、そういう人たちがいないわけじゃないです。で、その原因は一体何かって、神様の真理を学んでいながらその真理から離れてしまう一つの原因は、御言葉に対する畏敬を捨て去ってしまう、御言葉にへの畏敬というものを捨ててしまうことに原因があります。言ってること分かるでしょう。私たちが今手にしているこの聖書っていうのは、神様が私たちにくださったものです。ですからどんなに時代が移り変わろうと、聖書の中にまだ誤りが見つかっていないって。もっと言えるのは、この聖書によって人間の全てが変えられるからです。なぜならこの聖書は、私たちを作りになった、この世界の全てを作りになった神ご自身が与えてくださったものです。で、問題なのは、皆さんね、この聖書は神のお言葉なんだっていう、その思いを持って聖書をご覧になっていらっしゃるかどうかです。そんなふうに聖書を扱っているかどうかです。なんか世の中のベストセラーの一冊のように扱っていないかどうかです。道理でルターが幼子を抱くかのように、いつも聖書をその抱きながら椅子に座っていたということを聞きます。愛する書物です。命です、我々にとって。だってここに私たちの愛する神がどんな方であるかを教えて書かれてあるわけです。同時に我々がどんなふうに生きていくべきなのか、そのことを教えてくれて、神の御心がここに記されている。もし私たちがこの聖書に対してそのような畏敬の念を失ったとしたら、私たちは大変な問題に陥っていってしまいます。もし御言葉に対する敬意を失ったとしたら、我々は御言葉の教えを聞いたとしても、なんでそれに従わなきゃいけないのかって思いません？本質的に私たちは聖書に従うよりも、神に従うよりも、自分の思い通りに生きていきたいんでしょ。 一番その生き方を邪魔するのは何かって、権威ある聖書の言葉ですよ。ですから聖書に敬意を払わなくなったらどうなるかっていうと、私の人生なんか私の好きなように生きていくって、そういう罪の生き方が始まっていくでしょ。そうするとどうなるかっていうとね、教会に来た時にそこに座っていて語られるメッセージを聞いて耳が痛いメッセージは聞きたくないんです。どっちかっていうと聞いてて慰められるとかほっとするとか、そういうメッセージをみんな求め始めていくんです。だからそれぞれが自分の聞きたい御言葉を語ってくれる教師であったり、そういう教会を探し始めていくんです。ちょうどパウロが世の終わりになるとそういう時代になると警告した通りです。でもて第二の手紙の4章の3節4節のところで警告されているように、ね、そういうふうにもし我々が自分の聞きたいことを語ってくれる教師を求めたり、そういう教会を求め始めたとき、気づかなきゃいけないのは、我々は本当にこの神がおっしゃっていることが、神がおっしゃっていることと敬意を持って受け止めているのかどうかです。御言葉が開かれるときに誰が語るじゃないんです。御言葉が開かれ、御言葉が語られたときに神ご自身が私たちに語ってくださっているんです。ですから我々が神様の御言葉を聞くときの正しい態度っていうのは、主をどうかお語りくださいと、あなたのしもべは聞いてますと、そういった謙虚な態度が必要です。廃墟の原因の一つってのは自分自身にあるんです。神のお言葉をどんなふうに捉えているか、正しく捉えているかどうか、この神の言葉に敬意を払っているかどうかです。もしそれを私たちが払わなくなったならば、間違った教えに対して心を開いてしまうでしょう。でもちろんそういった廃墟が起こる原因の一つとして考えられるのは、偽りの教師たちの存在です。それが5番目に注意しなければならないことです、ね、どんなところでも神様の御言葉が語られるときに、サタンの働きも同じようになされます。危険なことは教会の中にそういう偽りの教師たちが入り込んできて、そして自分たちのメッセージを語るところになります。ですから神の言葉を語る人たちの大きな責任というのは、神の言葉を正確に語っているかどうかです。私たちの語りたいことを聖書を使って語るんじゃないんです。我々の役割というのは神様がおっしゃりたいことを代弁するに過ぎないんです。何を神がおっしゃっているのか、何を神が私に伝えたいとしているのか、そのことを正確に語っていくという責任があります。これは語る者の責任です。同時に聞く者の責任もあります。皆さんに責任がある。どんな責任かっていうと、語られているメッセージが本当に主の御言葉の教えと一致しているのかどうか、そのことを吟味する責任です。どんな学位を持っているかなんか大切なことじゃないんです。どんな経験を積んだかもそうじゃないです。問題はそこで語られているお言葉が本当に聖書を語っているのか、それとも聖書を使って言いたいことを語っているのかです。その責任があなたにあるということです。どうか皆さん惑わされないでください。我々弱いもんです。人間のいろんな肩書きっていうものに、ね、そういう肩書きでこの人が言っていることは正しい、そんなふうに思い込んでしまうことに危険があります。神の言葉が開かれたときに本当にその神の言葉を正しく正確に伝えているのかどうか、それを吟味するのがあなたの責任です。目を覚ましていなさいって、はい、そのようにパウロが最初に教えるんです。2つ目にテキストを見てください。固く信仰に立ちなさいという言葉が13節に記されています。固く信仰に立ちなさいと、パウロが教えたことは何かというとね、この信仰という言葉なんですけども、信頼とか確信というふうに訳せる言葉です。信仰だけじゃないんです。信頼とか確信ということです。ですからパウロが言いたいのは、一人一人の信仰者が神様の真理にしっかり立っているということです。その神の真理にあなたの確信を置くということです。すでに私たちはこのコリント第一の15章の1節のところで、 福音を語ったパウロのメッセージを聞きました。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らしましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音だと。そんなふうに15章の一節のところに記されてますでしょ。つまり彼が言ってるのは、神の言葉を聞いた、そしてあなたたちは神の言葉から福音を聞いた、神の救いを聞いたと、その教えにしっかりと立ち続けていきなさいということです。その真理から離れてはいけないということです。例えば皆さんね、私たちがイエス様を信じた後も個人差はあると思いますけれども、自分の救いというものを疑ったことってほとんど皆さん終わりかと思います。本当に私は救われてるのかなって。で、そういう時にどうします？過去のその経験に立ち返って、こういうことした、ああいうことした、そういうことに立ち返ろうとするのか。いや、そうじゃないです。聖書に戻ればいいんです。神が何ておっしゃってるか、そこに立つんです。それがパウロがここで教えようとすることです。あなたの信仰がしっかり御言葉に根付いてるって、神様がおっしゃってること、そこにしっかり立ってるって。救いにおいてもそうだし、聖書から学んだ神の真理についてもそうだって。その教えられた真理から離れないようにしなさいって。ちょっと皆さんのアドバイスです。いいですよ。この何を信じているのか、例えば教理を学ぶっていうことは大変大変重要なことです、ね、でそしてそれを覚えるということは非常に重要です。でももっと大切なことは、なぜ私はそれを信じるのかを学ぶことです。例えばこういうことです。聖書は神の言葉だと、確かに聖書は我々に教えてくれます。教理を学んだら必ずそのことを学びます。でもし皆さんがそうなんだ、聖書は神の言葉なんだ、それを信じた、それを覚えた、でもそれだけだったら大変弱いでしょ。でももしあなたがどうして聖書が神の言葉だと言えるのかをしっかりと理解して、それを納得したとしたら、どんな人からどんなチャレンジを受けたとしても、聖書がそれをこのように答えてる、聖書がこのように教えてると、違いがわかるでしょ皆さん。ただ覚えてるだけの人と、なぜそれが真実だと言えるのか、なぜそれが聖書の教えだと言えるのか。そういう信仰者はどんな間違った教えが入ってきても揺らぐことがないんです。そういう信仰者であれとパウロが言ってるんです。固く信仰に立ちなさいって。御言葉にしっかり立つことによって、いろんな間違った教えに惑わされない、そういうもので動揺することのない信仰者になるようにと。3番目に出てきたのは、男らしくやりなさいって。ここで言わんとしていることは何かっていうとね、危険に直面した中で勇気を示すことです。勇敢であるとか勇気がある、そういう意味です。これ、ね、本来ならば確かに、こう男性だけに限定しませんけれども、普通だったら家庭の中にあって男性が守らなきゃいけない。パウロはあえてそういうことを引き合いに出しながら言うわけです。どんな時でも何が神の前に正しいのか、そういう正しい霊的判断ができる人だということです。ね、筋トレをして筋肉をつけなさいって話をしてるんじゃないんです。霊的な話をしてるわけです。だって我々は日々の生活でいろんなことに直面するわけです。そういう中にあって、何が神の前に正しいことか、何が神の前に喜ばれることか、しっかりその判断ができる人、そういう人になることを教えるわけです。御言葉にしっかりと立って、主の前に正しい判断ができる人となりなさいって。4番目に出てくるのは、強くありなさいって。これも同じように肉体的な強さでないんです。霊的な強さの話を言うわけです。で、この強くありなさいという言葉なんですけど、この言葉っていうのはね、勝つ、何かに勝つとか打ち勝つって意味です。ですからパウロは強くありなさいって言うわけです。つまり信者が、イエス様を信じる一人一人が、つまりあなたがどんな邪悪な影響にも、 支配されることなく、それらに打ち勝つことのできるような強い人になりなさいって。どんな誘惑に対してもそれらに打ち勝つことができるように十分な強さを持つ人となりなさい。それが命令なんです。で、多くの皆さんはこれまでの経験で誘惑に対して敗北の連続だと、ね、確かに私たちは大変大変弱いもんです。イエス様を信じたからじゃあ強くなったかっていうとそうじゃない。弱さは常にあります。何年信仰生活を続けてきたとしてもその弱さを我々は日々経験するもんです。でも見てください、強くありなさいという神の命令がなされているということは強くあれるということです。強くなりなさいと言った神は我々が強くなることができることを知ってそのように命じていらっしゃるんです。間違いなく私たちには神の助けが必要です。神の助けをいただきながら私たちはそういう誘惑に対して打ち勝つことができる。だって皆さんね、多くの場合我々が誘惑に遭遇したときに自分で何とか対処しようとしません？本来ならば私たちは神に助け求めなきゃいけないんです。神様助けてって、その時に神が働いてください、神が助けてください。でも多くの場合失敗した時のことを思い出していただくと往々にして私たちは自分で何とかできると思ってるんです。で、その結果私たちは敗北を喫してきた。そろそろ学んだ方がいいですね。神の助けがいるということです。で、最後に5番目に何が記されているかって、一切のことを愛を持って行いなさいって。一切のこと、つまり全てのことですよね。行いなさいと、行動であるとかその人の振る舞いの話です。ですからパウロはこの14節のところで全ての行動の動機が何かを教えているわけです。それは愛だというわけです。愛を持って行動しなさいと、人々に対して愛を持って行動するんだって、愛を持って振る舞うんだと、そのように言うわけです。問題なのはどういうふうにやればいいのかです。おそらく多くのクリスチャンの皆さん、ここにおられる皆さん、またこのメッセージ聞いてくださっている皆さんは良きサマリア人というその話をよくご存知だと思います。一人の人が強盗にあって大変な重傷、大変な状態に陥ったと。で、その時に祭司が通るわけですよね。レビ人が通るわけです。この二人に共通していたことはその様子を見ながら何もしないでそこを去っていったと。でもサマリア人がそこを通った時に彼はかわいそうに思って近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやったと。次の日彼は2デナリを、デナリ2つを取り出して宿屋の主人に渡していったと。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。ご存知ですよね、ルカの福音書の10章の中に出てくるこの良きサマリア人の話です。でも皆さんね、このサマリア人の話がどういった文脈の中で話されたものなのか、イエス様がどういう話をしてらっしゃった時にこのサマリア人の話をなさったのか、そのことをご存知です。我々はそうやって全体の流れの中で何をお話になったのか、そのことを知らなければ、イエス様がこれを通して何をおっしゃりたかったのか、そのことを知ることにならないです。実はこの時に一人の律法の専門家がイエスを試そうとしてやってくるんです。で、彼はこう言うんです。何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるのか、どうやったら救いに預かるのかという質問をするわけです。イエス様はその人物に律法には何て書いてあるのかと問われるわけです。その時に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、あなたの神である主を愛せよと、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと。そこでイエス様はその通りだと、それを実行しなさい、そうしたら命を得ることができるって。でも彼は言うんです。自分の正しさを示そうとして、では私の隣人とは一体誰のことなのかって、その質問に対してイエス様はこの良きサマリア人の話をしたんです。 私の隣人とは一体誰のことなのかって、つまりこの話を通してイエス様が何を教えようとしたのかっていうと、隣人に対する愛っていうのはその人を心からもてなすことだっていうんです。その人の必要のために喜んで犠牲を払うことだって言ってるんです。だってこのサマリア人はそうしたわけでしょ。他の宗教家たちは何もできなかった。でも彼はその人物を見て、傷ついた彼を見て、ほったらかしの彼を見て、かわいそうに思って彼のために最善のことをするわけです。喜んで犠牲を払ったわけです。それが隣人を愛することだって。でね、皆さんね、私たちが隣人を本当に愛していこう、主が望んでらっしゃるように愛するために何が必要かっていうと、じゃあ我々はみんな心を入れ替えて、ね、いろんなボランティア活動をして、困ってる人たちに手を差し伸べて、おそらくそういうことを始めたとしたら、多くの皆さんは限界を感じると思います。もうできないって、だって無理ですもん。だからイエス様が質問なさったときに、確かにこの律法の専門家は答えたんです。神を愛すること、そして隣人を愛すること、この順序を絶対間違っちゃいけないということです。つまりこういうことです。心から神様を愛しているならば、あなたは隣人を愛する人となるんです。なんでそう言えるか、実際御言葉がそう教えるんです。ヨハネ第一の手紙の4章の中で7節、ちょっと聞いてくださいね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうって。愛は神から出ているのです。お聞きになりました？愛はあなたのうちから出てると言わないんです。愛っていうのは神から出てるって。つまり私たちが人を愛するなんて、神が愛したように人を愛することができます？我々の愛っていうのは自分の好きな人を愛するって、それはできるでしょう。でもそれも流動的です。問題がなければ愛するけど、問題があったらもうそんな愛なんか吹っ飛んでってしまう。そういうことを我々経験してますよね。御言葉が私たちに教えるのはね、人間の愛でもって神の愛を実践しようなんて試みたって無理だって言うんです。じゃあどうしたらいいか。神を愛することによって、その神の愛がそのような働きを可能にするって言うんです。つまりこういうことです。あなたの主に対する愛が人への愛となってあなたから溢れ出てくるんです。だからまず我々は神を愛することです。神への愛が増し加わることを願うことです。そしてあなたが神の愛において成長するなら、間違いなくその愛は周りの人たちに対してあなたの内から溢れ出てきます。だから皆さんね、もしあなたが主のお気持ちよりも人の気持ちを優先するなら、その人は主だけでなく、実はその人をも愛してないことになるんです。どういうことか言いますよ、我々が優先しなきゃいけないのは神なんです。私たちが生きているそのこの地上における人生というのは、神様をどうやったら喜ばすことができるかです。今我々見てきましたでしょ、ね、私たちが考えることは、どういう選択が神の前に正しいのか、つまりどういう選択が神に喜ばれるのかを考えて選択するわけでしょ、ね、だから私たちがいつも考えているのは、人がどう思うかじゃないんです。まず神がどう思うかです、ね、だって時に私たちはその愛する兄弟姉妹たちが聞きたくないことを言わなきゃいけないことってありますでしょ。もし彼らが聞きたいことだけ言ってるとしたら、その人にとって何のプラスにもならない。一時的な慰めを得るかもしれないけど、でもそれって本当に正しいかどうかです。神はそんなふうに私たちに対して扱われないでしょ、我々のことを。だって神の御言葉を私たちの心に時にして刺さってくるわけですよ。ここを変えなさいって、間違ってるって、正しくないって。我々を愛するから神様はそうしてくださるんです。 我々が変わらなきゃいけないところを示してくださるから変わりたいと願うわけです。変えてくださいと祈るんです。神を愛する人々っていうのは、人々がどんなことを思うとか、人が自分のことをどう思うのかどうでもいいんです。考えているのは一つだけです。神が私のことをどう思ってらっしゃるのかです。神が私を喜んでくださっているのかどうかです。ですから一切のことを愛を持って行いなさいって、我々がそれを実践するときに考えなきゃいけないのは、本当に主のお気持ちというものを優先して我々は選択しているのかどうかです。主に喜んでいただきたいという思いがその行動の動機かどうかです。ちょっとそのことを皆さんにちょっと分かっていただくためにね、次の話をちょっと考えていただきたい。イエス様がこれから十字架にかかって殺されて、そしてその死後3日後によみがえるんだということを弟子たちに話したときに、ある一人の弟子はそれを快く思わなかったでしょ。その弟子は誰でした？ペテロでしたよね。御言葉はどう教えてるかっていうと、これはマタイの16章のところですけれども、21節のところから、ペテロは主をいさめ始めたと書いてあるんです、ね、イエス様の話を聞いたペテロはイエスを引き寄せていさめ始めたと。主を神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんって、こんなふうにマタイ16章の22節のところは書いてあります。このいさめ始めたっていう言葉、このいさめるという言葉ですけども、どういう意味か皆さんご存知ですよね。これっていうのは非難とか叱責をするということですよ。咎めるということですよ。いさめたり非難したり、激しくとかまた真剣に警告するなんてことです。この言葉っていうのはね、通常指導者がその管轄下にある誰かに対してやることなんです。ペテロは主である方に対してこのような態度を持って主を責めるわけです。イエス様、あなたは間違ってるって。で、この出来事が起こったことを皆さん覚えていらっしゃると思うんですが、でその時にイエス様は何ておっしゃったか覚えてます？皆さん。しかしイエス様を振り向いてペテロに言われたと。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだって。なんでこんなこと言ったかって、大変厳しいでしょ。ペテロが話しているのにペテロに対して下がれサタンって言うんです。なぜかっていうと、ペテロはサタンの代弁者となったんです。これはサタンが望んでいることなんです。サタンはイエス様が十字架にかかって我々の罪の身代わりとなって死ぬことを心よく思ってない。だからこのサタンの願いをペテロが代弁した。だからイエス様こんなふうにおっしゃったの。あなたは私の邪魔をするものだって。その後ですよ皆さん、なんてイエス様おっしゃったか、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。お気になりました？あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。確かにペテロは自分の愛するイエス様がこれから十字架で殺されてしまうって話を聞いたときに歓迎しなかったでしょう。その気持ちはわかります。でも彼は神の御心が何かじゃなくて自分の考え、自分の思い、それを優先するわけです。だからイエス様は、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。いいです。私たちが人々と接するときに愛を持って行えって言われた、本当に主を喜ばせたいという思いが我々の動機かどうかです。それがどんな行為であったとしても、もしあなたがその思いを持ってやってるんだったら、主はそれを喜んでくださる。だって私たちの責任は自分のことじゃなくて、人のことじゃなくて、神のことをまず優先するんです。神が喜ばれることを選択する、そんな信仰者であるはずです。そんな教会でなきゃいけない。さてパウロはこうして5つの命令を与えたんです。すべての信仰者が実践するように、しかも継続して行うようにと。目を覚ましていなさいと。誘惑とかイエス様の再臨が近い、サタンの働きもある、廃墟が実際に起こっている、 偽りの教師たちもいるって、だからそういったものに油断しちゃいけないって、目を覚ましていなきゃいけないって、固く信仰に立ちなさいって、神様の真理から離れないようにしなさいって、男らしくありなさいと、主の前にいつも正しい選択判断をするようにって、強くありなさいと、いろんな誘惑に対してそれに打ち勝つようにと、そして一切のことを愛を持って行いなさい、愛を持って全てのことを行いなさいと。でもし皆さんね、ここにあるようにこの5つの命令をもし実践しているとしたら、その人の信仰ってのは間違いなく成長しています。こんな歩みをしているんだったら、その人の信仰ってのは間違いなく成長している。でそのように信仰において成長した人のことを、聖書の中では神の人というような表現を使っています。神の人、間違いなく神はあなたや私がそのような人になることを願ってらっしゃること、そのことを我々知ってます。というのは皆さん、この神の人っていうその用語ですけども、聖書の中に78回出てきます。でそのように呼ばれた人物が13人います。でその全てを我々今見ることできないんですけれども、一人だけ見てみたいと思う。その人物はあのイスラエルの王であったダビデ王様です。でこのダビデについて使徒の働きの13章を開いてくださいます。使徒の13章の22節のところです。でこの22節に、それから彼を退けて、この彼っていうのはその前のサウル王様の話ですよね。サウルを退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて明かしていて、こう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する、ってこんなふうに書いてますよね。で皆さんに見ていただきたいのはね、二重鍵括弧のとこです。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。お気づきになりました？心という言葉が一つは漢字で書いてあって、もう一つはひらがなで書いてあるでしょ。どちらも心と書かれてますけれども、片方は漢字で片方はひらがなで、意図的にこういうふうに訳者はしたわけです。というのは異なったギリシャ語が使われているからです。同じ言葉じゃないんです。最初の私の心という、神の心に関しては神のお考えであるとか、神様の感情とか、そういう行動を生み出すところです。もう一つの私の心と書かれてあるこのひらがなの心の方っていうのは、神様ご自身の意思であったり、神の願いであったり、望みという意味です。ですから2017年版の新改訳聖書は、彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げるというふうに訳しています。そういう区別をつけています。というのは全く違う言葉が使われているからです。でもこれは私たちにダビデという人物がどんな信仰者だったのか我々に教えてくれるんです。ダビデ王様っていうのは私の心にかなったものだと書いてますでしょ。でこの私っていうのはひらがなっていうのは神ご自身がおっしゃってるからです。かなったものっていうのはね、それに従ってるとか、それと一致してるなんて意味です。ですから神の心とダビデは一致したって、間違いなくダビデは神様がお考えなること、そのことを考えながら行動していた、だから一致してたわけでしょ、ね、同時にこの私の心を余すところなく実行すると書かれています。この実行するっていうのは行うとかね、成し遂げるということ、余すところなく全てをでしょ、ね、そしてさっきも見たようにダビデというのは神様のそのお考えと一致して行動しただけじゃなくて、神様ご自身が望んでおられること、それがこの心という意味でしたよね。2つ目の神様が望んでらっしゃることを彼は行い、またそれを成し遂げようとしていたと、余すところなくと、こういう人物だったと神ご自身が言うんです。でもね皆さんね、 ダビデという人物のことを思い出すと、ダビデって罪を犯したじゃないですか。確かにそうですよね。会員の罪を犯してるし、殺人の罪を犯してるし、嘘をつくこともあったしって。じゃあそれでいながら、なんでダビデがこんなふうに神様によって呼ばれたかっていうと、こういうことですよ。ダビデは自分の罪を神の前に常に告白し、神の前を正しく歩み続けようとしていたからです。だって世界中見ても、人間の歴史の中で神の救いに預かった全ての人を見たときに、イエス様を信じた後、救いに預かった後、罪を犯さなかった人なんか一人もいませんでしょ。問題なのは、その罪を神の前に告白しながら生きているかどうかです。ダビデはそういう人物だったんです。常に彼は神の前を正しく歩んでいきたい、神の御心に従って生きていきたい、神が喜ばれることを行っていきたい、そういう思いを持って生きてたんです。確かに罪はありました、我々と同じように。でも彼はそうして罪を清算して、神の前を正しく歩み続けていたんです。だから神の人と呼ばれたんです。だからまとめると、神の人ってこういう人です。主の御言葉を実践する人です。二つ目に、主の御心を常に求め、それに従っていく人、御心を求め従う人です。三つ目に、主の憎まれている罪を憎む人です。そして最後に、主のためならどんな犠牲をも厭わない人です。主の前を私は正しく歩んでいきたい、主に喜んでいただきたい、そういう思いを持って生きている人。それが神の人であり、そしてパウロも、コリントの教会の人たちに、そして私たちに対しても、そのような人とあなたが変えられることを望んでいるんです。時間がかなりなくなってきたので、急いでこの15節最後見ていきますけれども、この15節から20節の中を見ますとね、兄弟愛の実践が出てくるんです。兄弟愛の実践です。15節、兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のように、ステパノの家族はアカヤの発音であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労しているすべての人たちに服従しなさいって。まずこの15節は、進めますという言葉が記されています、ね、パウロ自身の願いです。で、ご承知のようにと書かれてあるのは、もうコリントの教会の人たちにとって、このステパノ、またステパノの家族のことをよく知っていたからです。でステパノってどういう人物だったかっていうと、パウロが言ったように、アカヤの発音であるって書いてます。アカヤっていうのは現在のあのギリシャの南部を指しています、ね、コリントもそこに含まれるわけです。パウロの伝道を通して、おそらく最初に救われたんでしょう。コリント第一の1章の16節には、私はステパノの家族にもバプテスマを授けたと書いてます。働きによって信仰に預かり、そしてバプテスマを受けたその中の一人です。で、この人物は生徒のために熱心に奉仕してくれましたと15節に書いてました。熱心にっていうのは、非常に献身的にってことです、ね、で、奉仕っていう言葉がありますでしょ。この言葉から、執事という言葉、教会の役員の執事という言葉が出ています。つまり、この人物は人々に仕えたんです。仕える人物だ。謙遜で従順を持って人々に仕えたんです。教会の役員ってみんなそうでしょ？ふんずり返るんじゃないんです。みんな人々に仕えるんです。そういう人物だったというんです。喜んで謙虚に人々に仕えた、そういう人物だったと。ですからパウロは勧めをなすんです。16節に、あなた方はこのような人たちに、また共に働き労しているすべての人たちに服従しなさいと。で、直訳すると、ここにだからという接続詞が言語にはついてます。ね、こういう人々だ、こういう働きをした、だからあなたたちはこんなふうに彼を扱いなさいというわけです。どんなふうに扱うのかって、服従しなさいって。なんでこんな言葉が書いてあるかって。それはこの人たちが霊的な人たちだからです。今見てきたように、彼らは喜んで人々に仕えてたんです。主に喜ばれる働き人でした。ですからパウロが言うのは、彼らに従いなさいと。彼らの模範をしっかり見て、その模範に倣っていきなさいと。しかも共に働き労している全ての人たちにと書いてます。ステパノたちだけじゃなかった、そういう人々がいたんです。そういった人々に 従っていきなさい、そういう人たちを模範にしなさいということです。共に働き労した、この労したっていうのはね、大変クタクタになるまで働いた、つまり人々のために本当に全てを犠牲にして仕えていたということを言うわけです。そういう人々に対して彼らに習って彼らに従っていきなさいと。17節18節にはステパノの同路者たちのことが出ています。ステパノとポルトナと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。こんなふうに書かれています。あなた方の足りない分を補ってくれたと。というのはコリントの人々がみんなパウロがいるエペソに来ることはできなかったわけです、ね、この3人が訪問してくれたんです。だから教会ができなかったことを彼らはしてくれた。どんなことをしたか、彼らの訪問によってパウロが励まされたんです。一緒に祈り合い、一緒に励まし合ってた。それによってパウロの心が満たされたんです。パウロは彼の訪問を喜び、そしてあなた方が今日コリントの人たちができないことを彼らがやってくれたと。その結果こう言ってます。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれましたって。面白い言葉が使われてます。安心させてくれましたっていうこの言葉がこの18節の最初に出てきています、文頭に。でこの言葉っていうのはね、よく皆さん知っている御言葉の一つだと思いますけども、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさいってあるでしょ。私があなた方を休ませてあげます。この休ませてあげるっていうのがここで使われている、この安心させてくれたっていう言葉なんです。また同じ言葉がピレモンの7節のところには力づけられたと書いてるし、20節には元気づけてと書いてます。だから何をパウロが言ってるか分かりますでしょ。彼らの訪問によって私の心は休息を得たって、私の心は元気づけられたって。だって案じていたコリント教会の話を聞いたからです。同時にコリント教会のことも書かれています。彼らも安心させられた、つまり彼らは自分たちのことを報告したかったけども、電話がある時代じゃありません。この3人が言ってくれることによって彼らも自分たちの現状をパウロに伝えることができたから、それによって心が安心したって。双方ともにです。でパウロは言うのはこのような人々の労をねぎらいなさいって、ね、面白い言葉です。労をねぎらうっていうのは、ね、知り尽くしなさいなんて意味なんです。知り尽くしなさい、不思議な言葉が使われています。で何を言ってるかっていうと、その人たちがどういう人たちなのかを知り尽くすようにと。だってそれを知ることによってこの人たちはそのねぎらうにふさわしい存在だと。でこのねぎらうっていうのは尊敬するという意味です。これですから彼らのことを知れば知るほどその働きを見て、その人柄を見て、本当にこの人たちは尊敬に値する人だと。だからその人たちに尊敬を払えとパウロは言うわけです。ですからパウロはこうしてこのステパノの家族であったり、その同労者であったり、ステパノと一緒に来たこの二人の人物であったり、こういう人たちを挙げてパウロが言いたいことは何かっていうと、そういう人たちに対して本当に心からの尊敬を払いなさいって。マカ先生はこう言っています。私たちが神の御言葉に忠実な人、イエス・キリストの働きのために命を捧げている人を見つけたら、その人を真似るために最善を尽くすべきだって。そして私たちはその人に、男女に関係なく、最高の尊敬を払うべきだって。それがなされるなら、キリストの教会は単なる組織としてではなく、有機体、生きた体として機能するって。教会で大切なのは、そこでキリストの素晴らしさが表されているかどうかでしょ。こんな建物とかどうでもいい話ですもん。生きた人々の集まりなんです。この群れが本当にこのような御言葉に従って正しい歩みをしているならば、主の御業がその群れを通してなされていくんです。死んだ教会じゃダメなんです。生きた教会じゃなければ。ですからこういうことをしなさいと。最後に19節にアジアの主教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。最後に挨拶が記されています。 アジアの諸教会って書いてます。アジアっていうのはローマ帝国のアジア州の話です。皆さんの地図を思い出すと、あのトルコですよね。でその小アジアと呼ばれる地域、西側にありますけれども、そのまた西側3分の1の領域がこのアジアと呼ばれたところです。そこにある諸教会とありますから、いくつかの教会からコリント教会に挨拶が送られたんです。またアクラとプリスカという名前が出ています。でこの人たちはもともとローマに住んでたんです。紀元49年か50年にローマ皇帝のクラウディウスが全てのユダヤ人をローマから追放することになるわけです。おそらくその時に彼らはローマからコリントに移り住んだと思います。なぜかというと、パウロはコリントに行った時に彼らに出会ってるんです。使徒の18章の2節のところにそのことが記されている。でその後彼らはコリントからエペソへと移ってます。そしてその彼らからコリント教会への挨拶がここに記されているわけです。で皆さん見ていただきたいのはね、アクラとプリスカ、その後にまた彼らの家の教会が主にあって、心からあなた方によろしくと言っています。ということはこの2人は何したかというと、自分たちの家で教会を持っていたということです。紀元3世紀までこういう教会というものは存在してないんです。教会というのは人々の家で守られてたんです。でこの2人の人物というのは、このカップルというのは、どこに行っても神のことを伝え、そして自分たちのその家がそういう神を礼拝する場所であったと、そういう人物、彼らの家から家の教会から挨拶をと。最後に、すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。つまり今含まれていなかった人たちです。おそらくエペソに存在したこのアクラとプリスカのその教会以外の教会が、兄弟たちがあなたたちによろしくと言っていると。でその後にパウロは、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと書いています。パウロが教えたいことは、こういうその行いを継続しなさい、ただ言いたかったんじゃないんです。その背後には大切な意味があるんです。この聖なる口づけを持ってって言ったときに、本来クリスチャンたちの間に存在するはずの愛であったり、許しであったり、一致を象徴的に表現しているんです。ただこういう行為を行ったから全てがいいっていう話じゃないんです。パウロが望んでいるのは、教会の中にあって兄弟姉妹たちが本当にキリストによって与えられたその愛を持って、愛し合い、互いに罪を許し合い、そして主にあって一致している、それを彼は期待したんです。こういう行為を行いなさい、聖なる口づけを行いなさいと言っているよりも、それよりもこの教会がそういう主に喜ばれる教会となるようにと、それを願ってこの挨拶を締めくくっているわけです。たくさんのことを今日我々見てきました。でもパウロはこうしてこのコリント教会に対して、彼らが成長することを願っていた。彼らが本当に愛し合って、いたわり合って、許し合って、励まし合って、使い合って、神の栄光を表す、そんな個人として教会となることを願ってました。確かに我々がこの5つの命令を見てもそうだし、こういうクリスチャンの歩みを見るときに、まず我々の肉が言うことは、そんなの私には無理だって、そんなの無理だって。で皆さん、その嘘に騙されていけない。これで終わります。いいです。神様ができるとか、神が命令を与えられた、それはあなたの弱さを知ってる神が知った上で命じてるんです。あなたの愚かさを知った上で命じてるんです。なぜかっていうと、この命令は実践できるからです。どうしたらいいのか、それが大切です。それは神の助けによってのみなされるんです。神様の命令を実践するための力、神がおっしゃったことを実行するための力、それを何て言うか皆さん覚えてます？特別な名前があります。それは恵みと呼ぶんです。恵みでもって救われた私たちが恵みでもって生きていくんです。いつも神の助けをいただきながら主の御心に従うんです。そうやって我々生きるんです。その時に成長するんです。その時に神が喜んでくださる、そんな個人が、そんな教会が生まれていくんです。そのように今日から歩み始めてください。 主はあなたを祝して用いてくださる。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたが私たちに何を教えようとしてくださっているのか、あなたの御心を今日我々また知ることができた感謝を申し上げます。どうかこの愛する群れの一人一人を祝してください。それぞれの心に働いてくださって、この地上での残されている短い人生です。神様、本当にあなたの前に喜ばれる意味をなすことができるように、後悔のない人生を生きるように、そのためにもどうか一人一人の心に働いてくださり、そしてあなたの導きに対して、主よ、私はそのように歩みたいという決心を持って今日この場を去ることができますように。主よ、どうか一人一人の上にあなたの豊かな祝福を与えください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。